皆様おはようございます。
おはようございます。
少し前のことでありました。ある日のバスの車内の中でのことでした。明らかに私よりも年配だなぁと思う方に席を譲ったんですね。きっと私よりも年上かなと思っている方に譲ったんですね。で、喜んでお座りくださったわけですけれども、その方がですね、座りながらこう言ったんですね。同じような年代なのに申し訳ありませんって言った。結構これ立ち直れなかったですね、私。そっか。その人にとっては同じように見えたんだな。私は違うのになぁと、自信を持って言ったんですけどね。結構立ち直るに時間かかりましたですね。いろいろな見方があるんだなって教わったんですね。自分で勝手に思うような視点。人が私を見る見方、視点、それぞれ違うんだなぁと思わせられて、なんか気づかされました。この後、どうやって譲るか、いろいろ考えてしまいましたね。譲っていいのか譲っていけないのかみたいな。でも、愛する皆さん、聖書を読んでいきますと、いろんな視点が示されますね。教えられますね。今日の結論は、私たちが大事にしなければならないのは、主イエス様の視点であります。イエス様が誰を、またどのような出来事を見ておられるのかという視点に気づくことが、私たちは大事なような気がいたします。聖書の中に、たくさんの示しが、気づきが与えられます。ルカの10章の終わりには、こんな話も出てまいります。マルタとマリアがイエス様をお食事に招きました。その時に、マルタは、お姉さんは一生懸命ですね、準備をいたしました。イエス様が入ってきたときに、このお姉さんのマルタはこう言ったんですね。私ばかり働かせないで、何とか手伝ってもらえるように、妹に言ってくださいますかって言ったんです。そしたら、イエス様は何と言ったかというと、マルタ、マルタ、あなたは忙しく働いていますね。でも、マリアは私のそばで一生懸命大事なことをしていました。マルタは自分のしていることが気になりました。またしていなかったマリアを覚えました。必要なことはただ一つです。マリアは主の御言葉を聞いていたのであります。大事なことはたった一つだけです。とお話しされました。愛する皆さん、私たちは様々な視点を持っていますね。親である視点、妻、夫である視点、兄弟姉妹の視点、そして教会でも多くの方々との話し合いの中でいろんな視点があるんだなって気づかされますね。私たちは、どのように、その視点を整理していかなければならないのでしょうか。時にはですね、自分が言っていることが正しいという、そういう主張をするといたしましょう。けれども、それに対して、そうではない視点を示された時には、私たちはどう対応するんでしょうか。心の中でどのような動きが あるんでしょうかね。神様が言っているのかどうなのか。そのことを私たちはいろんな人間関係の中で、あるいは教会の中で考えさせられるわけです。いろんな意見がある。いろんな視点がある。でもそれを神様のフィルターを通して見ると、私たちの心は落ち着くのではないでしょうか。もちろん言い方もある。言われ方もある。誰に言われたのか、自分に言われたのか、そうでないのかというようなことが、私たちにはあると思います。でも、イエス様が、どのような視点で、私たちに語っているのか、その人を通して語っているのかというところに、たどり着けたら、私たちは、すごく平安な、歩みをすることができるのではないでしょうか。今日のタイトルは、説教ノートにお書きしましたけれども、まく者と刈る者が共に喜ぶために問われる視点といたしました。お祈りをしたいと思います。初めておいでになる方がありましたら、どうぞお祈り、目をつぶってこの者のお祈りに合わせていただけたら感謝であります。天の父なる神様、今日も私たちに素晴らしい礼拝の時をお与えくださり感謝いたします。神様、どうぞ今日もあなたのことが、イエス様のことが御言葉を通してわかるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。スカルという町の井戸のところで、イエスはその町に住む一人の女に声をかけられました。私に水を飲ませてくださいと彼女は言いました。イエス様はこう、イエス様は私に水を飲ませてくださいと尋ねました。尋ねられた女性はこう答えました。あなたはユダヤ人なのにどうして昔から付き合いのない、それも犬猿の仲のサマリア人の女の私に飲み水をお求めになるのですか。今日読んでいただいた箇所の前半には、サマリアの女と呼ばれているその女性とイエス・キリストの井戸での出会いがありますね。このところで、イエス様は、私に水を飲ませてくださいという声かけで、神様の視点を彼女に気づかせようといたします。この会話を始めて、イエスはこの女の本当の必要、魂の本当の安らぎについて語られたんです。もう少しその箇所のところを振り返ってみたいと思います。読んでいただいたところに何かを挟んでいただいて、少し前のところを読んでみたいとこう思います。4章の9節のところであります。8節からお読みいたします。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っておられるのは誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。 こういう会話をしたんですね。つまり、霊的な心の深いところでの渇きを癒す命の水について、新しい命について語り、この女性を救いに導いたわけです。はじめは、飲み水のことばかりに気を取られていたこの女性の視点を、霊的な命への視点へと導いた。後に、主イエスは、あなたの夫をここに呼んできなさいと、おっしゃるところが出てきます。彼女の実際的な罪の問題をきちんと悔い改めに導いて救いを与えられるためでした。まあ、この箇所については、また、11月に、少し、つなぎたいと思いますけれども。はい、すみなさん。私たちは御言葉によって、特に主イエスの言葉によって、私たちにテストを与えられます。聖霊の導きにより私たちの生活の中で、私たちが主イエスと思いを一つになるために、誠の視点を与えられるんですね。御言葉により気づきに敏感でありたいと思う。私たちはですね、自分が気づくよりも、むしろ相手の人の何かに気づくことが多いんです。むしろそっちの方が多いのではないかと推察します。自分が気づくよりも相手を責めてしまうような気づきへと行ってしまうことがある。先ほども少し例を申し上げましたけれども、ある人を通して神様が働いて語ってくれているのに、それに気づけない。そういう私たちが時にはあると思います。牧師になってですね、本当に、感じることがよく、こう、あります。先日もですね、水曜祈り会でお話をしたことなんですけれども、私は牧師になって、まあ、27年ぐらい経つんですけれども、だんだん年を取ってくるとですね、自己主張が激しくなる。私だけかもしれません。先輩がですね、言うんですね。年を取ったら、頑固にならないで、よく人の話を聞けよって。謙遜になることが必要だ。謙虚になることが必要だ。そう、イエス様は、フィリピのあの箇所で、教えられましたよね。自分を無にして、十字架の死にまでも従われた。その視点を忘れないでっていうふうに教えられてきました。牧師同士の会話の中でも、実は明日、牧師会があるんですけれども、その中でもですね、お互いにアドバイスし合うことがあります。そういう中で、そういう話は、聞きたくないぞなんて心の中で思ったりすると、本当に聞けないことがたくさんあると、こう思います。ですので、私たちが歩む中で、人間関係の中で、あるいは教会の歩みの中で、話し合いの中で、本当に謙虚になって、互いを聞きたい、聞き合いたいと、こう思う次第です。さて、今日の弟子たちのところを見てまいりましょう。弟子たちは何を見ていたのでしょうか。 4章の後半でありますけれども、31節から読んでみたいと思います。その間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。まあ、イエス様がですね、女性と二人で話をしているということで、弟子たちも気を使ったのかどうかわかりません。まあ、けれども、彼らは町に買い物をしに行ってきた、帰ってきたわけですけれども、イエス様には何の言葉もかけない、ないんですね。その前半が少し書かれています。27節、その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。当時は、妻であっても路上で声をかけてはいけないという、そういう、まあ、なんて言うんでしょうか、立法学者たちのルールがあったようであります。ですので、弟子たちにとってみると、なんだろうな、ということはあったかもしれませんけれども、でも、声をかけずに、食事の話をしてきたわけです。弟子たちにしてみると、まあそれこそ不思議に思ったことでしょう。何とも言わなかった。何の質問も誰もしなかった。何か関わりあったらいけないかな。女性と話している姿に加わると変な噂を立てられたら困るかなと、自己保身に思いを馳せたでしょうか。いや、善意に考えて、主は一生懸命話しているので邪魔をしてはいかないと思ったか。いずれにしても弟子たちはイエスと女の横を通り過ぎていきました。弟子たちの視点は、ある意味では女性に無関心であった。食べ物を持ってきた自分の奉仕に思いがあった。まあ、直接的には書いていませんけれども、この弟子たちは互いに言った。誰かが食べ物を持ってきたのだろうか。私たちよりも先に持ってきた人がいるんじゃないか。そんな風にですね、この点を捉えたわけです。おそらく何キロも歩いて買ってきたのでしょうか。暑い真昼の時、町から帰ってきたのでしょう。一生懸命買ってきた。一言お褒めの言葉をと言ってもらいたかったかな。それは私だけかもしれません。でも、イエスの答えは違っていましたね。34節。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。最初私もこれ分かんなかったんですよね。どういうこと？食べ物と技が、こう、組み合わさっている言葉ですよね。弟子たちが食べ物を買ってこなかったのを、あるいは遅くなったことを責める言葉でもない。むしろ大事な視点をここで教えられるんですよね。そう。私が与える食べ物は多くの人に与えて、そして 救いを得させるためなんだっていうことをはっきりと明言してるんですね。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることです。そう、神様のことに気づかせて、命を得させる働きが、私の働きであり、私が与える食べ物は、そういう食べ物なんだって説明するんですよね。足村さん、これが私たち気づきの第一点であります。女を飲み物から命の水へと移したように、弟子たちを食べるものから霊的な働きの食べ物へと導くお方ですよね。私たちの働きは、ここにポイントがあると思います。まあ、先週、今月は、宣教月間と、自分だけで銘打ってですね、お話を用意させていただいています。先週は人の働きの3章で美しの門というところでお話をしました。今日はこのところで、イエス様はどのような宣教の思いを持っているかということを私たちに、また弟子たちに気づかせることでありました。愛する皆さん、私たちが今、キリスト者として置かれているこの役割は、やはりここに集約されるのではないでしょうか。イエス様の食べ物は、こういう食べ物ですよ。このことが私たちの命につながるんですよ。本当に大事なことは、ここに私たちが気づくことですよ、と教えた。実は私の進学校で、新薬学のヘンリー・アヤメ先生という先生がおられました。私が入学すると同時に先生は、すれ違ってしまって別なところに行かれたんですけれども、直接的な話は聞いていないのですけれども、先輩方の話をこのように聞きました。そのアヤメ先生は、謙遜さでは右に出る者はいないという先生でした。そして、宿題の数では群を抜いておる。徹夜をしなければ仕上げられない学生もいた。アウトラインをですね、ヨハネの福音書、来週までかけて、書いてこいっていうですね、先生だったらしくて。ある学生がですね、宿題を忘れたときに、その先生の言葉は、こうであったそうです。何をしているの？主の面前でしょう。ある学生が徹夜をして目を赤くして宿題を提出した時の主の言葉。何をやっているの？自分のためにやっているの？って諭されたそうです。最後に、すべて主のためでしょう。頑張ってください。と言われてました。私はそれを聞きながらですね、何のために進学校に行くのか、何のために牧師になろうと決心しているのか、とても問われました。このことで、もう一度、主の御言葉に向かう姿勢ができたような気がいたします。あし皆さん、イエス様は、とっても深く、視野は広く、視点は深いですね。イエス様の視点は第一に、人の心の上渇きに目を向けておられたということです。救いを心から願っていた、多くの人の本当の必要、飲み水よりも食べ物よりも何よりも 大事な主イエスによる救い、それを通して神様との関係を回復すること、そして神を礼拝し歩むことこそ大切だと考えておられた。だから次のところを見ると、そのことがはっきりと示されています。34節からもう一度お読みたいと思います。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかし、あなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに、刈る者は、報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が、共に喜ぶためです。このサマリアの女性は自分の町に帰って多くのサマリアの人々にイエス様のことを伝えました。まさにですね、イエス様はそれをご存知の上で借り入れるばかりになっているよっておっしゃった。もちろん直接的にはこの女性が救われていくこと、そう、この女性が救われること、まさに借り入れるばかりになっているよって、そうおっしゃったんですよね。畑を見なさい、借り入れるばかりになっていますね。私はこの言葉ですごく教えられております。なぜならば、実際にイエス様が蒔いた種、まさにその福音の種が蒔かれているわけです。2000年前、イエス様が生まれてきて3年余の人生の中で多くの弟子たちと共に種を蒔いてきた。その種を今度はあなた方が刈り取るんですよとおっしゃった。後半の方でそれが示されています。ですから一人が種をまき、他の者が刈り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の身に預かっているのです。あなた方が労苦しなかったものを刈り取るって、そのためにあなた方を使わしたって。イエス様が蒔いた種を本当に刈るものとなる。そう、あなた方はそれに召されているんだって。でも愛する皆さんですね。私自身も勘違いすることがあるんです。自分の蒔いた良い種を自分で刈り取りたいって思っちゃうんですよね。でも現実は違いますよね。多くの知らないこれまでの愛する兄弟姉妹が蒔いた種を今私たちは刈り取っているんでしょ？誰が蒔いたかわからない種も、もちろんイエス様が任してくれたんですけれども、本当に自分がやってきたことに、なんか褒美が欲しいみたいなんですね。そのような思いでいることが時々あるんですよね。知らないうちに蒔かれた種を、私たちは刈り取らせていただいてるんですよね。誰かが蒔いている。そう。愛する皆さん、それぞれに救われるように誰かに祈っていただいたでしょう。その祈りは種であります。実際に誰が私のために祈ってくださったかは知らない場合も多いですよね。もちろん誘ってくれた方は一緒に座っていてくださるかもしれません。けれども、自分が蒔いた種の 身を刈り取りたいなというのも本音ですけれども、でもそうでないことだってこれからずっとあるわけでしょ。皆さんのために陰でずっと祈っておられる人がいたはずです。福音を伝えてくれた方がいるはずです。それは直接間接的ではあるかもしれませんけれども、私たちはそのような視点を忘れないことだと思います。私たちのために蒔いてくださった種を今また私自身も刈り取り、一緒に兄弟姉妹として刈り取っているんですよね。自分が蒔いた種を何か自分自身の自信家のように思ってしまう、そういう誘惑の中で、この種はイエス様が蒔いた種で、そしていつか誰かが、まあ、自分も含めてかもしれません。含まれてないかもしれません。でも、その刈り取りをさせていただけるんですよね。この視点は、イエス様の視点なんです。私たちが救われているその恵みは、イエス様が蒔いた種の実なんですよね。働きを共にすることの喜びに目を留めておられた。そう。この聖句のように、すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が共に喜ぶため。蒔いた者が喜ぶだけじゃなくて、刈り取る者も一緒に刈り取るという喜びが、イエス様の視点なんです。私たちが誰かのために種をまいているでしょう。家族の救いのために証しできるときはしてるでしょう。職場でも神様の御言葉を語っているでしょう。いや、語っていない、語れない。いや、もうドキドキしてダメだみたいなところもあるでしょう。でも、皆さんお一人一人の、私も含めて、語る言葉、表情、笑顔、そして、誠実な働き、学びに対する姿勢。それが私たちに与えられている種だと思います。どうぞ、この視点を、イエス様が一人でも多くの方を救うために来られた、今日の教会学校のお話のように、立て人を招くためではなくて、罪人を招くために来られたイエス様の視点。そして共に教会を立て上げるための大事な視点、刈る者と蒔く者が共に喜ぶ歩みが私たちの教会の宣教であると信じます。最後に一つのお話をして終わりたいと思います。イギリスでの話でした。戦時中、兵舎でひざまずいて祈っていた一人の人がいました。ある時、ドアを蹴って入ってきた人がいました。酔っ払って神への冒涜の言葉を吐きながら一人の兵士が入ってきました。彼は自分の履いていた泥まみれの長靴を脱ぐと、ひざまずいて祈っている同僚の頭に投げつけます。そして、何の謝りもせずそのままベッドに倒れ込んで寝てしまった。翌朝、その兵士は次のことに驚かされました。自分の長靴の泥が落とされ、しかもピカピカに磨かれて、自分のベッドの下に置いてあるのを発見した。この行為が、この冒涜者を救い主へと導いたのであります。あの時叱ったり報復したりしていたら、一層の虐待を招いたことでしょう。しかし主にある愛の技は、 長い説教より、諌めより、はるかに大きな効力を発揮した。はい、皆さん。私たちは、同じように、召されているのではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。父なる神様、あなたは乾いている人に水を飲ませてくださいました。大事な食物の話をされました。主よ、乾いている人、求めている人を喜んで迎える主よ、どうぞ私たちも、あなたの生ける水で、大事な食物を今週もいただいて、歩むことができますように、助けてください。御言葉の毎日の時間を大切にして、御言葉を通してイエス様の視点に気づき続けることができますように、教えられやすい心で、あなたとの時間を持つことができますように導いてください。皆によって祈ります。